入りました。入った。はい。先週は私たちの教会が所属する教団のこの教区ですね、中国語圏のことを中国教区と言いますけれども、その中国教区の聖会という、まあ、年に1回の合同礼拝がオンラインでありました。かつてはですね、いろんな広い会場に集まって、そこに、寝泊まりして、考えてみたら2泊3日ぐらいでやってたんですけどね、もう今ではオンラインで、やるようになりましてね、風がちょっと強くなってきましたね。なんとなく台風っぽい感じで、早く帰りたいんじゃないですか気になってませんか、なんかあの植木鉢大丈夫かなとか何かね、相当大きな台風というようなことのようですので、ぜひ気をつけていただきたいと思いますが、閉めてもらっていいでしょう。何か窓が何か風で持ってかれちゃう。9月9日にですね、白内障の手術を私、左目だけですけども受けまして、小さい頃に何かこう衝撃があったんじゃないかって名医者は言ってましたけども、まあ、それでこう目の中に何かこうタンパク質みたいな塊ができてて、それでこう左目がこうぼやけてたんですけども、その診断があったのは2年ぐらい前ですけど、どんどんひどくなったので、結局は白内障と同じ手術ですね、水晶体再建術というのが、正式な名前でそうですけれども、この水晶体をですね、この崩して、そこにこの新たにプラスチックのレンズを入れまして、もう左目が、生まれて間もなしじゃないかぐらい、記憶はないですけどめちゃくちゃクリアに見えてます。はい。でさらに言うと、左目、私乱視が両目結構強いんですけども、乱視用のレンズを入れたらしいんですよ。すごいですね。その中に入れるレンズに乱視を矯正するレンズが入ってるなもんですから、この眼鏡が合わなくなっちゃったんです。もうだから度が強かったのが目が良くなったもんですから、でこの間眼鏡屋行って眼鏡新しく作り直したんですけど、でさらに言うと、プラスチックのレンズだから、もともとの水晶体っていうのはこう筋肉でね、厚みを調節して、それでこう遠近をこう合わせるようになってるわけですけど、それができなくなったので、近くはすごくよく見えるんですけど、眼鏡をかけると逆に近くが見えなくなってしまってですね、でこの眼鏡につける紐を買いましてね、でこう近くはこうやって見ないとすごいよく見えるんですけど不便ではあるんですよね。で本読んだりスマホを見たりするのに眼鏡いらないんですよ。ただ眼鏡外すと皆さんは全くわからないんですよ。ぼやーっとしてるんですね。便利なような不便なような感じですけども、はい、そういうのでこういうの、なんでこういう紐をみんなつけてるんかなと思ってたんですけど、ああそういうことかと思ってですね、はい、眼鏡紐生活に入りまして、でもおかげさんですごく、会長でよく見えてはおりますけども、はい、では今日はエゼキエル書の話をしたいと思うんですけど、エゼキエル書って皆さん読んだことありますか？ね、正直に言って知りません。読んだことあるかもしれんけど何が書いてあるか分かりません、あんまりよく知らないですよね。今日とあと、来週は郡先生による手話礼拝なんですよ。その後2週間、3週間しかないんですけども、私はエゼキエル書の話をして、皆さんにエゼキエル書を読みたいなと思ってもらえるように、エゼキエルの代理人としていや今日の話聞いていただいたらですね、読まにゃかわいそうだなと思います、はい、こんなに苦労した人の話を読まないのは申し訳ないなと多分思われるんじゃないかと思います。はい、 でそもそもエゼキエルという人ですけれども、まあ、彼がどういう人でどういうところで預言したのかということがこの冒頭の3節のところに、まとめて記されております。第30年の4月5日のことであると、私はケバル川の河畔に住んでいた捕囚の人々の間にいたが、その時天が開かれ、私は神の権限に接した。それはヨヤキン王が捕囚となって第5年のその月の5日のことであった。カルデアの地ケバル川の河畔で主の言葉が祭司ブジの子エゼキエルに臨み、また主の御手が彼の上に臨んだと。もう非常に分かりやすい簡潔にまとめられているわけですけれども、エゼキエルという人はバビロン捕囚に連れて行かれたその先で預言者として召された人なんです。これまでずっとお話ししてきた預言者っていうのはイスラエルのね、パレスチナの中で、まあ、北イスラエルであり南ユダであり、召された人でした。まあ、前にまでお話ししていたエレミアもはですね、エルサレム近辺で活動した預言者でしたけれども、エゼキエルというのは、まあ、前にも話しましたけれども、バビロン捕囚というのは3回あるいは4回にわたって行われているんですね。で最終的にはエルサレムが滅んでしまうわけですけれども、その前に2度ぐらい行われていて、そのうちの1回の捕囚の時に、行った人の一人なんです。でケバル川、カルデアの地って書いてます。カルデアっていうのがこのバビロンのことなんですね。カルデアの地ケバル川の河畔に住んでいたと。ケバル川っていうのが実際どこであったかっていうのはちょっとよく分かっておりませんけれども、おそらく、まあ、バビロンの、まあ、首都に近いところではなかったかと思われてますけれども、でヨヤキンというですね、イスラエルの最後の王の一つ前の王様ですけれども、と一緒に連れてこられたと見られています。で彼は祭司ブジの子って書いてあるので、祭司の子供ですね。だから彼自身も祭司であったはず。でも本来ならば、つまりエルサレムにいたら彼は神殿で働くはずの祭司であったと。だけれどもバビロン連れてこられましたから、本来の祭司の役目はできないということですよね。でエゼキエルという名前はいい名前でね、エルは神なんですけど、エゼキっていうのはね、強めるっていう意味なんですよ。神が強めてくださるっていうですね、いい名前ですね。西洋の人にはね、エゼキエルという名前の人結構多いですけどね。で彼が30歳の時に、第30年って冒頭に書いてあるんですけど、この30年っていうのはおそらく、彼の年齢じゃないかと。でなぜ30って書いてあるかというと、祭司が祭司の務めを果たすそのスタート年齢が30なんですよ。だから多分この自分が本来ならば神殿で使える祭司となるべきはずの年に神様が私を召してくださったというような意味で、しかも4月5日とですね、日付まで書いてるんですけども、まあ、これエゼキエルの特徴なんですけどね。で、ヨヤキン王というのは実は彼が8歳の時に王様になって 3ヶ月と10日在位し、そのままバビロンに連れて行かれてるんです。8歳の子供だったんです。でその時にエゼキエルら他の人たちも何人、どれぐらい人数か分かりませんけれども、何千人規模でしょうかね、バビロンに連れて行かれて、それが BC の598年ですね。でこの後12年後に南ユダ王国は滅んでしまうわけですけれども、地理的に言うとこんな感じですね。エルサレムっていうのがこの辺にあって、でおそらくこの辺、ここがバビロンなんですけども、この辺だったんじゃないかなって言われてますが、だいたい直線でね1000キロ離れてますね。だからものすごい遠いところまで連れてこられていたということでありますけれども、まあ、捕囚地の預言者であったということですね。預言者ってみんなね、エルサレムでとか、イスラエルのどっかで神様が召されていたかと思うと、意外にそうでもなくて、もう一人代表的な捕囚地の預言者いますけど、誰か分かりますか？ダニエル、まあ、ダニエル書もまたお話ししますけれども、おそらくダニエルも同じ頃に、ダニエルもうちょっと前かな、バビロンに連れてこられて、でダニエルはこの王様に仕えるようになりますけれども、エゼキエルはむしろ捕囚に連れて行かれた人たちが 多分この居留地みたいなところがあったんでしょう。まとめて住まわされているところ、そこにいたと書いてあるんですね。捕囚民と共にいたって書いてあるのはそういう意味ですね。まあ、ダニエルたちは王宮で仕えていたけれども、自分は居留地で捕囚民たちと一緒にいましたよと。でそんな時に神様が、召されたんだと、預言者として私を召してくださったんだというふうに書いているわけです。でこのエゼキエル書の特徴というのがいくつかあってですね、まず預言の 年月日が書いてあるんですよ。これね、他の預言書にはこんなのありません。何年の何月何日って書いてあるんです。日まで書いてあるんです。でどうもこれは祭司たちの習性じゃないかと言われてるんですね。この祭儀のこう記録みたいのが事細かく残っているようそうなんですけれども、まあ、エゼキエル本来ならば祭司になるはずの人でしたから、神様から与えられたその仕事を、まあ、預言者では彼は祭司ではありませんけれども、言ってみればこの捕囚地で、祭司として神の言葉を取り継ぐ仕事を与えられたものとして厳格に記録していったんじゃないかなというふうに思われます。8章1節には第6の6月5日のことであるとか、24章1節には第9の10月10日のことであるとか、というようなことが書いてあって、この、第何年というのはですね、おそらくエゼキエルが預言者として召されてからの年限だと思います。だから30歳で召されて第6年ですから36歳だったということですね。そういうふうにこの細かく書いてありますので、まあ、読んでいただいたら、あ、ここに何月何日って書いてあるなということが気づかれると思います。それから第2の特徴はですね、まあ、預言者は、まあ、これエゼキエルに限りませんけれども、さまざまな方法で神様の思いを人々に伝えるというのが、これが預言者の働きですね。でエゼキエルは3つの方法で神様がエゼキエルにご自分の意思を掲示されてますけれども、一番目はですね、超自然的な幻です。で、まあ、牧師文学っていうジャンルがあってですね、この、まあ、ダニエル書もそうだし、まあ、一番有名なのは黙示録ですけれども、こう神様がこのいろんななんかこう不思議な幻を見せて、未来のことやら現代のことやらをこう掲示されるわけですけれども、エゼキエルも非常にこの不思議な、しかしまたこうなんていうか、こうまるで映画のようなね、幻を神様にたくさん見せられてます。そのことを通して神様の思いを彼は理解し語っていったわけですね。それからもちろん言葉による啓示もありました。これは他の預言者預言者たちと同じですけれども、で主の言葉が私に望んだというふうにエゼキエルはちゃんと書いてますね。50回出てくる主の言葉が私に望んだと。この辺もなんかこう彼の割と律儀な性格っていうか、なんかそんなこうエゼキエルらしさみたいなものがね出てますね。 A 型だったかなB 型の人はこんなことしない、まあ、私が B 型なのでA 型のエゼキエルって感じですね。それから象徴的動作、今日お話しするのはここなんですけど、いろいろ変なことさせられてますエゼキエル。これがねエゼキエル書の面白いところだし、エゼキエルらしいところなんですけどもね、まあ、他の預言者もねやっぱり象徴的な動作させられたっていう話はエレミアのでありホセアであり、いろんな預言者の時にもお話ししましたけれども、エゼキエルは特にその中でも突出した変なことをさせられた人です。はい、でもう一つの特徴は、預言者的な視点と祭司的な視点、まあ、これが融合しているということですね。まあ、何度もお話ししておりますけれども、エゼキエルは本来ならば祭司だった人ですから。で今日はその話はあまりしませんけれども、来週以降、次回以降お話ししますけれども、捕囚地にいるんだけれどもエゼキエルはエルサレムの神殿のこと、非常に細かく予言しています。でまた未来に与えられる、まあ、これは皆さんもご存知かもしれませんけれども、神殿の予言もしているんですね。そういう、こう祭司的な視点と、そしてまた予言者として、罪を厳しく糾弾する神の裁きを語る、あるいは未来のことを述べるというような、そういう側面もありまして、そういう、こう両方の視点から、語っているんですね。 で今日お話をするのはこの象徴的動作の話ですけれども、そのうちのいくつか代表的なものを取り上げてお話ししたいと思います、でその前にですね、これは彼が体験した幻なんですけれども、これもまあ非常にこうエゼキエル書にとって重要な箇所ですので、ここを読んでおきたいと思いますが、2章の9節から3章の3節までですが、私が見ていると手が私に差し伸べられており、その手に巻物があるのであるではないか。彼がそれを私の前に開くと、表にも裏にも文字が記されていた。それは哀歌と埋め木と嘆きの言葉であった。彼は私に言われた、人の子よ、目の前にあるものを食べなさい。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に語りなさい。私が口を開くと、主はこの巻物を私に食べさせて言われた。人の子よ、私が与えるこの巻物を胃袋に入れ、腹を満たせ。私がそれを食べると、それは蜜のように口に甘かった。まあ非常に不思議な幻ですね、これは。巻物が、まあ、神様から見せられてですね、その表にも裏にも文字が記されていて、しかもそれは哀歌と埋め木と嘆き、まあ、つまりこれはこれからエルサレムに訪れるであろう悲しい出来事ですね、それを予見させる言葉であったと。で、人の声をこれ食べなさいと、ね、巻物っていうと羊皮紙ですからね、羊の皮ですから、ね、とても食べられる代物じゃないんですけども、神様が食べろって言う、ね、これ食べられませんけど、神様がとか、から口開けですね。でしょうがないからこうバクバク食べたら、なんと甘かったという、ね、蜜のように甘かったというですね、不思議な、まあ、体験ですよね。でもこれはおそらくこれはまあ2章が書いてあるんですけども、この後のエゼキエルの預言者としての活動にとって非常にこう象徴的な重要な意味を持つ出来事だったと思うんですね。書いてあることは哀歌と埋め木と嘆きなんです。だけどもそれを食べると甘いって言うんですね。非常にこう不思議な、本来ならばどうでしょうか、苦いはずじゃないですかね、哀歌と埋め木と嘆きですからね。でもそれが甘かったと。なんかそこにこう多分エゼキエルは預言活動をしながらこの意味をずっと考えながら僕は預言者として活動したんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、そのこのことについては多分次回次次回ぐらいに、もうちょっとこの話は膨らましていきたいと思いますが、今日は、先ほどの象徴的な活動の話ですけれども、最初はですね4章の1節から3節ですが、人の子よ、レンガを一つ取って目の前に置き、レンガを取って目の前に置き、その上に都であるエルサレムを刻みなさい。レンガをこうゴリゴリ削って、なんか模型みたいなの作りなさいと。そしてそれを包囲し、これに向かって堀を立て、塁を築き、陣営を敷き、波状椎を周囲に、配備しなさい。これは、まあ、まるでねエルサレムが敵に囲まれているというその、まあ、模型を作れということですね。堀塁陣営波状椎っていうのがよく分かるんですけどね、多分こう扉をガーンとこう壊すような、ありますよね、時代劇が出てくるようなああいうやつだと思いますけども、で自ら鉄の板を取り、どこから鉄の板を持ってきて、それを自分と都の間に鉄の壁としなさいと。目の前にレンガでエルサレムのジオラマを作って、その周りにこう堀を立てて、鉄の板をボンとそこの自分とエルサレムのジオラマの間に立てなさいと。であなたの顔を都に向けなさい、鉄の壁はあるけど顔は都に向けなさいと。こうして都は包囲される、あなたがそれを包囲するのだ、これはイスラエルの家に対する印であると。まあ、これが最初の変な行動ですね。まあ、作ってとにかく 鉄の板持ってきて、鉄の板ってもそんなに簡単に手に入らなかったと思いますけどね、どこかから探してきて、もちろんこのじゃあ鉄の板っていうのは何を意味しているかというと、まあ、もちろんエルサレムを見ているエゼキエルが主なる神ご自身ですよね。で見てるけどそこの間に鉄の板があると、つまりここに断絶があると、見てはいるけれども手は差し伸べないよと、助けないよと、ここに壁があるよという意味だと思います。でここまでこれもだいぶ変ですけど、ここからもっと変なんです。左脇を下にして横たわり、イスラエルの家の罪を負いなさい。あなたは横たわっている日の数だけ彼らの罪を負わなければならない。私は彼らの罪の年数を日の数にして390日と定める。こうしてあなたはイスラエルの家の罪を負わねばならない。その期間が終わったら次に右脇を下にして横たわり、ユダの家の罪を40日間負わねばならない。各1年を1日としてそれをあなたに課す。あなたは包囲されたエルサレムに顔を向け腕をまくり上げてこれに向かって予言しなさい。ジオラマを作って鉄の壁を立てて横たわるんです。最初は、左脇を下にしてこう390日ですよ。39時間でも大変です。1年以上390日、まあじーっとこうしてたかどうか分かりませんけども、で390日やったら今度は右脇を下にして40日。でこれは最初の390日は北イスラエルの、まあ、罪を象徴し、40日は南ユダの罪を象徴している、まあ、それだけ北イスラエル王国ねひどかったですから、それだけ、重いということでしょうかね、うん、まあ北イスラエルの王国がちょっと重いんでしょうね、うん、でもこれも大変ですよ、ね、ずっとかっでもね まだ終わらないですね。こんなもんじゃない。私があなたに縄をかけるので、あなたはその包囲の日が終わるまで一方の脇から他の脇へと寝返りを打つことができなくなる。だからどっちかになったら寝返りしちゃいけない。じーっと縄をかけて、じーっとこの状態で、ね、あなたは小麦、大麦、そら豆、ひら豆、きびですかね、裸麦を取って一つの器に入れパンを作りなさい。あなたが脇を下にして横たわっている日の数、つまり390日間それを食べなさい。390日間同じものを食べ続けなきゃいけない。で小麦大麦はまだ分かりますけども、そら豆ひら豆きび裸麦っていうのは要するに麦がなくなってしまって、まあ、代用のもので、食べると、要するにエルサレムの飢餓を象徴してるんですね。食べるものがなくなっていくと。で、309日それを食べると。で、あなたが食べる食料の分量は1日につき20シェケル。それを一定の間隔を置いて食べなければならない。あなたの飲む水の分量は6分の1品で、それを一定の間隔を置いて飲まなければならない。で、まあ、麦が不足するということですね。20シェケルとね、200グラムぐらいです。1日200グラム。200グラムってどれぐらいですか？パン1斤が200グラムぐらいなのかな。もうちょっと、もうちょっと、半斤ぐらいかな、200グラム。ちょっと分かんないですけど、私も。で、水は 6分の1品というのは600ミリリットル、ペットボトル1本ぐらいです。これを390日。よく耐えたなと思いますね、多分もうガリガリになってる。でも寝返り打てないんですから、ずっと。でこれ誰が作ったのかな、奥さんかな多分。だからエゼキエルはこうやって縛られて、じっとこうやって、で、あなたできたわよって言って、今日も明日も明後日もパンを食べ水を飲む。で、大麦のパン菓子のようにそれを食べなければならない。それを人々の前で、これが嫌、人糞で焼きなさい。ひどいですねこれ。 でさらに主は言われた、このようにイスラエルの人々は私が追いやる先の国々で汚れたパンを食べる。汚れ、つまり追いやられた外国で、ね、その清くない食べ物を食べなきゃいけないということを象徴するために、ただこの話はですね、このあとエゼキエルが読みませんけども、神様にこらえてくれと、人糞だけは勘弁してくれと言って牛糞に変えてもらってます4章読んでください、はい。で、動物の糞で煮炊きするっていうのは今でもその貧しい地域に行くと普通にやってることなんです、はい。でよく燃えるんです、乾燥させるんですよ、もちろんね、よく燃えるので、今でも普通にやってることですが、まあそれにしても日曜日の朝から話す話じゃないんですけど、まあでもね、このまあここはね、あとで書いてもらったんですけど、はい、どうですかこれ。イスラエルの人たちがね、こうバビロンに連れてかれた領地にどれぐらいいたか分かりませんけれども、変なことやってるやつおるでと、ね、なんか変なエルサレムの模型作ってじっとしとるであいつはと、毎日一個だけパン食べて水飲んで、ね、動きやせんと、ね、多分もう いろんな人見に来てね、でなんでお前そんなことしとるんやと、いやそれはこれはエルサレムの運命を表しておりますと、ね、ああそうかそうかみたいな、バカなことしとるだみたいなね言われたと思いますけども、まあこれがねエゼキエルの象徴的な動作で、ネットで見るとこういうふうに、これただあの縄でくくられてないですよこの絵はね、でちょっと不十分ですね、この犬の話は聖書に書いてないんですけど、まあでもこんな感じですよ、鉄の板をこうやって、まだ痩せきってないですねこれね、エゼキエル、まだ終わりません、まだ終わりません、次の象徴的動作、人の声、あなたは鋭い剣を取って理髪師のカミソリのようにそれを手に持ち、あなたの髪の毛とひげを剃り、その毛をはかりにかけて分けなさい、その3分の1は包囲の期間が終わった時に都の中で火で燃やし、他の3分の1は都の周りで剣で打ち、残りの3分の1は風に乗せて散らしなさい、あなたは剣を抜いてその後を追う、あなたはその中から毛を少し取って着物の裾に包み、さらにそのいくらかを取って火に投げ入れ、火で燃やしなさい、そこからまた火が出てエルサレムのイスラエルの全家に及ぶであろう。これはまた次だ、ね、430日横になって、ね、毎日同じものを食べさせられて終わったなと思ったら、まあ、相当ボーボーですよこれ430日、まあもともとイスラエルの人はまあ切らないですけど、全部剃れと、この髪の毛を剃るっていうのは、いやひげ、これはイスラエルの聖書にも、ね、よく出てきますけど、これは悲しみと嘆きの表現なんですね、つまり、エルサレム、神の都エルサレムが滅ぶわけですから、そのことの悲しみや嘆きを表現するために、お前の髪の毛とひげを剃れと、でそれだけじゃなくて3分の1は都の中で火で燃やせと、だからおそらくこのさっきのジオラマのところで燃やすんでしょうかね、それで残りの3分の1はその外で剣でバシバシ叩いて、でその残りは風に乗せて散らせと、でもちょっと残しておいて包んで、どっか行って火に投げ入れなさい、これだから補修に連れてかれてまたそこでひどい目に遭うっていう話ですよ。そういうことを象徴的に彼は、体験させられるんですね。都の中で、さらに外で、さらに逃げた人々が殺されるであろうと。これでも星打ちの橋ですからね。エルサレムでやってないんですから。1000キロ離れたところでやってるんです。そこで神様はエゼキエルにこんなことをさせるわけですね。でもちろんこれは主はこういう神の主なる神はこう言われる、これはエルサレムのことであると、私はこの都を国々の中に置き、その周りを諸国が取り巻くようにした、しかしその都はそれらの国々よりも一層私の裁きに逆らい、 周りの諸国よりも激しく私の掟に逆らった。まことに彼らは私の裁きを拒み、私の掟に従って歩もうとはしなかった。だからこういう目に遭うんだよということをエゼキエルを通して捕囚民たちに語られているわけですね。まあこんな目に遭わされたというか、ね、預言者やりたくないなと今までもなんか今年ずっと預言者の話してるんですけど、預言者大変だなっていう話が多いですけどね。まあこれは本当極みですね。でもね、これで終わらないんですよ。もっと悲惨なことが起こった24章、これ泣きますよ。これ本当、主の言葉が私に望んだ。人の子よ、私はあなたの目の喜びを一撃をもってあなたから取り去る。あなたは嘆いてはならない、泣いてはならない、涙を流してはならない。声を上げずに悲しめ、死者の喪に服すな。頭にターバンを巻き、足に靴を履きなさい。口ひげを覆うな。嘆きのパンを食べてはならない。朝私は人々に語っていた。その夕、私の妻は死んだ。奥さんが死んじゃった。430日パンを焼いてくれた奥さんですよ、おそらくね。この変なことをさせられている間、ずっとエゼキエルに付き添ったというか連れ添った、おそらく彼女だけがエゼキエルの理解者であり助けてやっただろう。その妻がですね、突然亡くなる。神様、ちょっとこれはやりすぎじゃないですかと、ひどすぎませんかと。でもエゼキエルは翌朝、私は命じられた通りに行ったと。私だったらね、これちゃぶ台返しですよ。神様、これまで私にどんだけ変なことをさせてきたんですかと、ね、その上私の愛する、だから神様も分かってるんですよ、ね、あなたの目の喜びって、エゼキエルが自分の奥さんを愛していたということをよく分かってらっしゃるんですよ。でもその愛する妻を一瞬で奪ってしまう。神様、やりすぎですよ、そんなことやってられませんと言いたいとこですけど、エゼキエルは神様に言われた通りに嘆かず、泣かず、涙を流さず、声を上げずに悲しいんだ。喪にも服さなかった。ターバンを巻き、靴を履いて、口ひげを覆うことなく、嘆きのパンを食べず、普通通りしてた。その時にですよ、人々は私に尋ねた。ここで初めてエゼキエルの周りにいる人たちがエゼキエルに尋ねた。あなたが行っているこれらのことは我々にどんな意味があるのか告げてくれないか。ここに行ったって初めて周りの人たちが、多分これまでは変なやつがおるなと、なんでお前こんなことさせられとるんやと、やめやめ、こんなことしてもしょうがないじゃないか言ってた、あるいはバカ、あ、変なやつおるな。でもさすがにこの様子を見てですね、人々もこれはただごとじゃない、エゼキエルが行っていること、彼が言っていることは真実に違いない。初めてここで彼らは悟ったんですね。あなたが行っているこれらのことは我々にどんな意味があるのか告げてくれないかと、ここで言うわけですね。エゼキエルの、まあ、これまでの苦労が報われた瞬間でしょうかね。おそらくエゼキエル、この時に、ね、ボーダの涙を流したんじゃないかなと、ね、それは妻の死の悲しみであると同時に、ああ神様、あなたに命じられたことを私はやってきて、ようやく あなたの思いがここで人々に伝わりましたと、そのこう咳を切ったように神のメッセージがこう彼から流れていく、それを感じた瞬間ではなかったかなと思うんですね。この話聞いたらね、エゼキエル書読みたくなったでしょ、ね、これだけじゃないですからね、このエゼキエル、神様が彼を通して語られた内容、ぜひ読んでほしいと思いますけれども、まあ星打ちの預言者なんですよ、ね、無駄じゃないかと。いや、エルサレムでこれね、エレミアとほぼ同時代なんです、実は、ね、エレミアがエルサレムで預言してる、エゼキエルは星打ちで預言してる。エレミアもね、涙の預言者でした、ね、彼も本当に命がけで預言した。まあ、エレミアは自分自身がね、何度も死にそうになってね、苦労した人ですけど、エゼキエルもは星打ちで、でも星打ちで預言したって何の意味もないじゃないかと。そもそもエルサレムにいる人たちにもうそんなメッセージ届きませんからね、1000キロも離れて、で星海に語ってもしょうがないんじゃないかと思ったんですが、それに対する答えがですね、24章24節に書いてあるんです。この妻が亡くなった話の終わりのところに出てくるんですけども、お前たちが残してきた息子娘たちは剣によって滅びると。つまり捕囚連れてかれた人の子孫が、まあ、子供たちがまだエルサレムにいると、家族がいると、彼らは残念だけれどもエルサレムで亡くなってしまう。エゼキエルはお前たちにとって印となると、全て彼が行ったようにお前たちもするであろう。全てが実現した時、お前たちは私が主なる神であることを知るようになる。これが目的なんです。エルサレムにいようが、バビロンにいようが、どこにいようが、神様が願ってらっしゃることは、私が主なる神であるということを知れということ。保守地に行ってしまって、まあもう自分たち未来がないかなと思っている人たちですけれども、でも彼らに対してエゼキエルを通して神様が真剣に語られた。そしてその通りになった時に、ああ主なる神がいらっしゃるんだと、この方こそ誠の神であるし、この方が今も働いておられる神なんだと、そのことを保守地にいても知らなきゃいけない、そのことを知ることが大切なんだと。それを知らなかったから、それをいい加減にした、ないがしろにしたから、あなたたちは母なる大地を失い、アブラハムに与えられたあの約束の地を奪われ、そして捕囚の憂き目に遭っている。でもどこにいても知らなければならないことはこれなんだと、私が主なる神であること、これを知ることだ。いや、逆に言えばこれさえちゃんと分かって、それさえ掴んでればどこで何してようといいんだよと、このことが大切なんだ。まあ、このエゼキエルの予言は実はですね、このあと今度将来の予言になっていくわけですね。予言っていうのは過去であり現在に対するものでもあると同時に、当然将来のこと、そして神がこの世界を支配し、この歴史を支配しておられるということを掴んだときに、やがて起こることもその通りであると信じることができるわけですね。だから神様はこの捕囚民に対して、イスラエルの民に対して、あなたたちは今こういう目に遭ってるし、こういうことになるだろうと、でも将来はこうなるよと、こういう未来が待ってる、こういう希望があるんだよということを語られる。そのためには今、まあ、エゼキエルにとっては辛い大変なことでしたけれども、そのことを通して、ああ間違いなく神は生きておられるんだなと、どこの地にいても神が支配しておられるんだなということを分からせるということがね、大切だったんです。まあ、それがこのエゼキエルの働きの、まあ、まず第一章と言えると思うんですね。 お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、旧約聖書星打ちで予言をいたしましたエゼキエルのお話をさせていただきました。大変な苦労を重ねた、そして最後には愛する妻をも奪われてしまった預言者でありますけれども、しかしそのことによって人々が心を開き、あなたの言葉に耳を傾け、そしてあなたこそ誠の神であるということを知ることができた。そのことがいかに大切なことであるか、エゼキエルは語っております。あなたは今私たちにこの聖書の言葉を通して語ってくださっている。そしてさらにこれから起こることも約束してくださっております。あなたがこの歴史のこの世界の支配者です。私たちはあなたの前にへり下り、そしてあなたが与えてくださる約束、また希望の約束に耳を傾け、また恐れおののいてそれに従うものでありますように。神様が与えてくださっているこの約束のゆえに感謝をいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。どうぞご起立ください。
豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の上に豊かに限りなくありますように。アメン。では今日の礼拝に参ります。どうぞ。